こんにちは。374回、9月3日の、気まぐれラジオです。今日はゲストの方が、来ていただいています。北海道に、いるというか、あるというか、観光道教育会専務理事の穴澤武之さんです。北海道の大沼あたりを拠点に活動していらっしゃると思います。穴澤さん、こんにちは。
こんにち
どう
は。
も、よろしくお願いします。は
どうぞよろしくお願いします。
い。もうそっちは寒い？
まだですね、今年はとても暑いんですよ。全然気温が下がらなくて、夏バテしてるぐらいです、私は。
そう。
どうなんです。
そうですか。だんだんなんかね、温暖化なのか何なんだかわかんないけども。ねえ、そうですか。困ったね。北海道が暑いなんていうんじゃね。
そうなんですよ。あれ困った部分も出てきてますよ
そうだ
ね。
よね。今日は北海道から、北海道どちらに？
私は今、函館市の自宅におりまして、
すいません。ご自宅から、あ
聞い
り
てお
が
り
とうご
ま
ざいます。
す。
まず、観光道教育会、感じるという字に、考えるという字に、動くという字で観光道、共に育てる会、観光道教育会。ちょっと変わった名前だよね。一般社団法人。
そうですね。一般
ね。
社団法人の、観光道教育会と呼びまして、まず一回で読める人は見たことないんですけど、会ったことないん
で
で
も
すが。
そのままでいいんでしょ？観光道教育会で。
そのまま、読み
ね。
はそのままですね。
なんか変わった名前だよね。なんか意味があるの？
これはですね、私がこの仕事を始める大学生から、このプロの団体に入るときに、習ったような、教えの中に、ヒントはあるかなと。これでも今思い返せばなんですけどね。キャンプの中で、感じ、キャン、まあ、キャンプの中でというよりは、置かれた状況、生活とか、それからこの後話すんですけど、知床から自転車でずっと旅をしていく中のような、冒険的な場面の中で、いろんなことをやっぱ感じる。で、当然、苦難にぶち当たる、当然なんですけど、で、そこでどうしようかって考える。で、それから、みんなで、じゃあこんな風にしようって行動を起こす。っ
なるほど。
ていうのが、名前のベースになっていまして、
子供たちに
それによっ
こう
て、
してほ
そうで
しい
すね。
と。ごめん、どうぞ。
ごめんなさい。で、共に育つっていうのは、大人もスタッフも含めて、そんな手があったかとかです
な
ね。
るほど。
そんな考え、そうきたかみたいなところで、じゃあ僕たちもやるサポートはしようって言って、
なるほど。
やってみたら、すごいことになったっていうような、
なるほ
共に
ど。
育つと。
そういうことね。なる
そん
ほど。
な意味なんです。
なるほど。名前が自分たちがやりたいことをきちんと表しているということだね。
結果、それに、そうなっているような気はしますっていうぐ
なら
い
る
の、
ほど。
そんな大それたもんじゃないです。
大事だよ。で、具体的には、その観光道教育会で、どんな活動をしてらっしゃるんですか？
つい、数日前に終わったサマーキャンプが、やはり夏のサマーキャンプが1年間で一番大きな行事になっていまして、7月の23日とか夏休みの始まりと同時に、東京と函館の子供たちを、奥尻島っていうちょっとした離れ島がありまして、そこに連れて行きまして、自転車で島を一周するという活動。だいたい1週間、7日間のキャンプなんですけども、それからスタートしまして、で、次はですね、なんと今度、南伊豆町の方に来まして、南伊豆の海飛び込みですとか、シュノーケルですとか、シュノーケリングですとか、そういった、海の活動を満喫して、で、今度はまた北海道に戻ってですね、女満別空港、知床を出発しまして、東京、羽田の、東京からの子供と函館の子供もいるんですけども、女満別空港に集合しまして、そこから知床に行って、今度は自転車で走り出して、今年は襟裳岬を目指した450キロぐらいですかね。のロングツーリングキャンプ10日間っていう、そんなキャンプをやって。
450キロ自転車で走破するわけ？
そうです
す
ね。
ごい。
移動日を除くと、だいたい7日から8日間ぐらいね、それを50キロ、60キロぐらいの平均、1日平均で走るっていうようなキャンプになってますね。
なるほど。
で、最後は伊豆の方にまた戻って、
おお、まだやるんだ。
そうなんです。夏休みの最後の思い出作りとか言いながら、伊豆のまた海遊びをして、下田の大浜の波の高いビーチのところで 波に揉まれて遊んで、最後締めると。そんなサマーキャンプをやっています。
これ、奥尻、伊豆、知床、伊豆って、これ、同じ子が来るわけじゃないの？違う子だよね。
そうですね。大体、実はまあ学年を分けるようにしていて、最初の伊豆は低学年。で、最初の奥尻もやはり3年生、4年生、5年生ぐらいまで。で、後半は5、6、中学生までが来れるように、レベルを少し上げてます。
奥尻でやるけど、大きくなったら450キロ行くぞみたいな気分だね。
まさにそうです。来年はそっちに行くぞみたいな、そういう目標を作ってま
素晴ら
す。
しい。でもなんで伊豆なの？
これはです
なんか
ね、
知り合いがいるとか？
試合といいますか、代表理事の柴田輝也というのがいましてですね、まあ、テリーというキャンプネームなんですが、彼が、まあ、通常横浜市との移動教室で頻繁に行っていた施設で、とてもやはり環境がいいので、キャンプしようって言って始まったと。そう
面
いうようで
白い
す。
ね。お宅の団体は、代表理事さんは東京の人。
そうです。
で、専務理事のアナザーさんは北海道の人。
そうなんですよ。
すごいね。オールジャパンの組織なんだね。
なんか、そう見えると、嬉しいとは思いますけど、二人でやってるっていう感じで、函館にもう一人スタッフいます
自
け
分
ど。
で暴露しなくてもいいのに。面白い。面白いね。二拠点上
あ、あり
手
が
に
とうご
使
ざいま
っ
す。
てね。だからあれでしょ？まあ、当然、函館の子とかが、北海道の子が伊豆に行くし、東
そう
京の
なんで
子
すよ。
が北海道来るしってことだよね。
まあ、その時の、やはり団体としての信頼感を増すことにはなりますね。やっぱ東京にも団体あるんだったら出しますっていうのは、やっぱり親御さん多いですし。
すごい。でも、
逆に、東京の親御さんが、北海道にも拠点あるなら大丈夫ですねって言って北海道活動に出
そう
し
だよ
てくれるっ
ね。
てこともあるでしょうし。
まあ実際にプログラム、活動をこう作っていく上でも、やっぱりね、現地の人間だから、よりいいものが作れるわけだよね。
全くそうですね。やっぱり活動のフィールドの良さを十分に活かすっていうところは、まあ昔習ったことはそのままなんですけど、
そうだ
そ
よ
れがで
ね。
きないとちょっといいキャンプ
いいじ
は
ゃない。
作りづらいです。
それすごいね。でも450キロの自転車旅行なんて、よく作ったね。
それが、実はまあ、北海道でキャンプをやっている一つの理由であって、私が長万部町っていうですね、
そうだ。あん
と
た
ころ
北
の、
海道の出身だもんね。
そうなんですよ。函館から100キロ北にある町の出身で、なんと小学校5、6年の時に、新卒で、担任になってくれた先生がいまして、その方がサイクリング部だったもんですから、僕を、まあ、今の学校じゃありえないと思うんですが、個人として、長万部から札幌までツーリングに連れてってくれたっていう
夏
原
休み
体
とか
験がありま
に？
して そう、夏休み。いや、時期がちょっと多分夏の終わりだったかなと思いますけど、
だって夏休み以来しかねえだろ、そんなんでき
そうで
る
す、そうです、そうですよね。
の。
2泊3日だと思いますけど、それがずっともう忘れられずに、まあ、そうなんです。それでまあ、この仕事を目指したっていうのも実は、本当の話ではあったので、
それでその下敷きが今の活動にきちんとトレースされてるわけだ。
そうですね。なんで最初のコースは私がまさに走ったコースを1回目走って、札幌から知床と、さ、あ、ごめんなさい、長万部から函館から知床、札幌っていうような、そういうコースでした。今はまあ知床まで行ってますけども。
素敵だね、それ。すごい素敵だよ。
夢が叶ったという感じ
いい
です。
ね。すごい。
ありがとうございます。冬の、それで、北海道になぜあるかと、伊豆でやってるのかという二つの理由でいくと、北海道はまあそういうふうに自分のふるさとであるということでやっていますし、まあ今、私が住んでいるのもあって、地域の観光協会にも所属したりですとか、 地域の NPO とも連携したりしながら、
う
そのやっぱり社会関係資本っていうか、しっかりそこにこう土壌ができてるので、
ん。うん。
活動するにはすごく連携がやっぱりしやすい。
なるほど。
え、イコール質の高い自
う
然体験になると、
ん。うん。
地域に根ざした活動になるということで今北海道でやっていま
な
す。
るほど。今、夏終わったばっかだから、夏の話が、こう、どっと出てきてるけどさ、夏だけしか仕事してないわけじゃないだろ？
もちろん、
え、あとはどんな仕事？
それで飯食えたら嬉しいですけど。で、まあちょっと秋のことは飛ばします。シーズンキャンプで言う と、今度はウィンターキャンプをですね、12月の25日、やっぱ冬休みスタートぐらいから始めます。それは、東京や函館の子を、今度はニセコやルス
いい
の、
ね。
広大なスキー場に連れて行くというキャ
ああ、
ンプですね。まあ、ニセコはパウダースノーを求めて、海外からも、
そうだよね。
今コロナですけども、その前はたくさん来ていますし、そこにやっぱり連れて行くと、スケールが本当に違うんですね。これ
そう
も、
だよね。
自分が父親に連れてってもらって行っていたニセコなんですけれども、そこにやっぱり子供たち連れて行くっていうのは、一つ叶った夢なので、
いいね。
今とてもいい感じでスキーキャンプをやっています。
なるほど。
で、私自身も、そのシャモン部町っていう裏山で、大人に混じって一生懸命練習して、一級を取って、その後指導員の資格を、前いた国際世代校という団体の時代に取らせてもらい、それをもとに今スキークラブも運営していて、子供の力スキークラブっていうクラブなんですが、そのクラブとして、スキーキャンプ、指導していくと
なるほど。
いうふうなことをしています。
すごいですね。いろいろやってますな。
まあ、やっぱり今までのことを全部こう、活かさせていただくっていうことで、活かされて
ない る
ま
ほ
す。
どね。
ありがたいことです。
で、その、シーズン、要は夏と冬の間は？
まあ、その間はですね、ちょうど秋シーズンこれからになりますと、保育園の今度は自然体験遠足がですね、あります。で、まあ、保育園から、近隣の山であるとか川、海、それからブドウ畑とか、畑に子供たち、まあ、主に年長さん、年中さん、まあ、時には未満児で、3歳児、2歳児もそうなんですけど、連れて行くと。で、まあ、お昼寝前までの半日、特にちっちゃい子はそうなんですけど、年長さんは1日、プログラムをこちらでセットして、自然を満喫してもらうということを知っていまして、
一日森の保
で、
育園だな。
そうですね、森の保育園、森の幼稚園っていうのもありますけど、まあ、保育園児を今、対象にしていまして、で、冬休みの後は、今度1月の、終わり頃ですかね、2泊3日、あるいは3泊4日の、冬合宿っていうのは、この保育園、の冬合宿を受託しまして、やっぱり3日間、4日間、まあ、冬山をといっても、まあ1時間ぐらい登る山ですけど、冬山を登って尻滑りするとか、凍った結氷したオーマーでワカサギを釣るとか、それからイグルーを作って、その中で餅を焼いて食べるとか、そんなことをですね、プログラムを、やっ
そ
た
れ、
りし
保育
て、
園の子供たちがやるの？
これ、よく言われるんですけど、まあ、函館に自分の子供を実はその保育園に入れたくて、引っ越したっていう理由もあるんですけど、とても自然、原体験を重視している保育園があって、まあ、そこの、プログラムを提供する機会を私はいただいていると
ない るほ
う恵
ど。
まれ
す
た。
ごい。へえ、やるな。そうですか。なるほど
そうなん
ね。
です。
いろいろやってますね。
なんかやっぱり自分の子育てとともにですね、そういう自然体験の形が変化していって、最初はその保育園に子供たちを入れて、その保育園の親としてそれを見守りながら手伝ってたみたいなところが
なる
だん
ほど。
だん広がっていって、その保育、今もう中学生とか、高校生なんですけども、
中学
その子
生、
た
高
ち、
校生っていうのはどんなことやってんの？
これは中学生プログラムは今少ないんですけれども、今度は私のまあこれ展望というか、今後の、 連合として、高校生が、この自然体験や生きる力をベースにして、今一番というか、まあ、私は課題と思っているのは、この函館、南北海道から札幌とか東京に若者がどんどん出てってしまう。それは、やっぱ仕事が東京にあるとか、かっこいいとか、っていう理由で行ってしまうんですけども、実は、まあこういうズーム時代、ズームというかオンライン時代にもなったので、東京に行ってもいいけど、自分の田舎に帰ってきても十分仕事はできるし、あるいは企業的な思想を身につければ、この食の豊かな北海道で、その一次産業から三次産業までのサービス産業までの6次産業の中で、自分のやっぱり活躍できる場所を必ず作れると。
企業的っていうのは、会社の企業じゃなくて、起こす業の方だよ
そう
ね。
ですね。
ね。なる
起こ
ほど
す
ね。
業の方で、この事業名を高校生起業塾っていうふうに名前をつけて、
お
ちょうど今年から始めたところですね。
お。おお。どんなことやるの？
これは、まあ、まさに小学生が畑に行って自然体験をして、地域のスーパーでそれを売るマルシェの体験をして、最後はそれを料理をするっていうところまでやるんですけども、それを全体をこう、
ああ、作っていくの？
サポートする、サポート
お
して、運営し
お、こ、
て、まだそこまで行ってないですけど、企画までできて、
ああ、いいね。
プロモーション、告知までできたらいいなと思うんですけど、そこ
ああ、
ま
いい
では
ね、
まだ
い
行っていません
いね、いいね。
が、
なるほど。
共に3年間、ちょっと、の授業でそれをやりたいなと思っていて、後半は高校生が全部それをできるようになったらいいなみたいですね、
なるほど。
思っています。
夢は広がっていますね。
やっぱり、せっかくこういうプロとして仕事をさせていただいているので、その子供たちが本当に自然体験で、その自分の人生をこう変えていく力、つまり飯を食う力につながっていてこそ本物じゃないかなっていう気がちょっとしてきたので
素晴らしい。
そんな風な今、風にシフトしていて、で、実はそれに自分の高校生、1年生の娘もこう参画して
なるほど。
も
もう
らう
娘
学
さん
校で
高
今、
校生？
まあ、1年生になりまし
あれ
て。
や、そうか。
で、たまたま漫画家を実は目指していたので、まあ、結構絵を描いて、周りにも認められるような絵を描いていたので、じゃあ、この告知の漫画を描いてごらんっていうことで、機会を作ることができまして、まあ、連携してる、NPO のその代表の人もぜひ描いてほしいと。で、スーパーの担当者の方も、これじゃあうちの1万人のスーパーの会員にチラシで巻きますからって言って、
す
告知の案
ごい。
を書いたら、それが本当に漫画になって配られたと。
素
で、
晴
それ
ら
を見
し
てきてくれたっ
い。
てい
い
う、
ね。
ことになりまして。
なるほど。すごいな。いいじゃない
まあ、
の。
自分の子育てスタイルと重ねるように
いい
し
じ
た
ゃん。
くて今、
い
至
や、
る
で
ま
も
で
や
に。
っぱり、職住、近接っていうの？そういうのがいいとこだよね。お
ああ、そう
父
あり
さ
た
ん
い
と
な
一
と
緒
思っ
に仕
て。
事ができるなんて娘さんも嬉しいだろうし、お父さんも、お父さんの方が嬉しいよな。
いや、感無量です。あまり聞かれないようにしてます
なるほど。
けど。
ありがとう。最後はなんかとっても自慢話を聞かされたかな？もしかして。
すみません、
い
なんとも。
えいえいえいえいえ。ありがとうございました。
こちらこそ
ね
あり
え、
がとうございました。
高校生起業塾なんてとっても面白い発想だよね。ただのキャンプで終わらないで、そうやって社会変革に向けて進んでいくなんて素敵だと思います。すいません。あっという間に時間が来てしまいまして。
もう終わりです。ありがとうございまし
すい
た。
ません。
とても嬉しかったです。
短い時間で恐縮ですけども。
とんでも
本当
ございま
に、
せん。
今日はね、穴澤さんにお話伺いました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。失礼します。
というわけで、北海道の、観光道教育会の穴澤さんでしたけども、キャンプ活動で終わらないで、高校生の、起業塾っていうか、高校生の生き方を変えるための事業にまで展開していくっていうのは、本当に、まあ、お子さんの成長に従ってって言ってたけども、やっぱりだんだんに時代を作っていくために時間をかけて事業を作ってるんだなっていうの、とても地域に根ざして進んでるんじゃないかなというふうに感じました。ぜひニセコ行ってみたいよね。ニセコでスキーキャンプやりたい団体さんなんていたら、穴澤さんに相談してみてはいかがですか。それでは今日はこの辺で、次回は9月3日になります。 それでは、失礼します。